今日恵みをいただく御言葉は詩式の8章10節から17節までです。詩式の8章10節から17節。ゼバフとツァルムナはカルコロにいたが、約15000からなるその陣営の者も彼らと一緒にいた。これは東の人々の陣営全体のうち生き残った者のすべてであった。剣を使う者12万人がすでに倒されていたからである。そこでギデオンはノバフとヨクボ派の東の天幕に住む人々の道に沿って登って行き、陣営を撃った。陣営は油断していた。ゼバフとツァルムナは逃げたが、ギデオンは彼らを追ってミディアンの二人の王ゼバフとツァルムナを捕らえ、その全陣営を狼狽させた。それからヨアシの子ギデオンはヘレスの坂道を通って戦いから帰ってきた。その時彼はスコテの人々の中から一人の若者を捕らえ尋問した。すると彼はギデオンのためにスコテの司たちと77人の長老たちの名を書いた。そこでギデオンはスコテの人々のところに行って言った。あなた方がゼバフとツァルムナの手首を今あなたは手にしているのか、私たちがあなたに従う疲れた人たちにパンを与えなければならないなどとは、と言って私をそしったそのゼバフとツァルムナがここにいる。そしてギデオンはその町の長老たちを捕らえ、また荒野の茨や棘を取って、それでスコテの人々に思い知らせた。また彼はペネルの櫓を叩き壊して町の人々を殺した。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちも時には懲らしめということをしなくてはならない時もあります。ギデオンも本当に柔和な平和な人ではありましたが、しかし敵に戦うこともせず、むしろ敵は自分のところを通して、そして敵を追いつかうもの、それが300人だと見ると、そしって、そのようなもの、そのようなものはやがて報いを受けることになります。主よ、どうか私たちはそのような恩知らずで、敵に強いものには、へつらって、そして自分のことを世話してくれるものが弱いと見たならば、それを舐めてかかるような、そういうものではなく、またむしろそのようなものはしっかりと懲らしめを与えて、二度とそういうことをしないように、そして神の民の中においてはしっかりと純度を保つものであるように。主よ、今日あなたが知恵を語ってください。この語るしもべの唇を通して、またここに集う一人一人の耳を通して、あなたの命が通り良きものとなりますように。どうかあなたがこれからのすべてを支配してください。一人一人の心の畑を今主を耕してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ギデオンとその1300人の勇士たちは、それまでヨルダン川の西で、あの戦いが起こって、もう輝かしい勝利を収めたんですけれども、でギデオン自身とまた1300人はヨルダン川をさらに渡ってですね、その逃げていた、このミディアンの王たち、ゼバフとツァルムナを追いかけていきました。でゼバフとツァルムナはもう1万5000からなる、その陣営の者と一緒に逃げていったんですけども、 で、途中ギデオンたちはですね、その300人と一緒に、前回見ました通り、まずスコテの人々に、どうか、疲れているこの300人の人たちにパンを、分けてくれ。自分たちは、ミディアン人の王を追っているんだ。そのように言ったんですけども、しかし、このスコテの人々、それに、ペヌエルの人々、彼らはですね、こぞって、今、その、ゼバフとサルムナを、その手首を今持ってるのか、一体あなた方に、どうして私たちはパンを与えなくてはならないのだ、そういうふうに、答えられて、で、それでギデオンは、そういうことだったら、ね、主が私の手にゼバフとサルムナを渡されたときには、ね、あなた方を思い知らせてやろう。そのように言いました。ちょっとこれを見ますに、厳しすぎるんじゃないか。ね、ギデオン、どうしてあんな平和の人なのに、こういうことをするんだ、思うかもしれません。まあ、しかしですね、このスコテの人々が逆に、したこと、また、しなかったこと、これを見ますにですね、このスコテの人々、このミディアン人、ミディアン人はそれまでこのイスラエルを、7年の間でしたっけ、ずっと蹂躙しておりましたね。イスラエル人が種をまいたら、それ、芽が出て、実りを実らさしたら、もうミディアン人たちがラクダを持って大軍を押し寄せてきて、それを荒らして、それを食べて、で、それで何もかも残さない。そういうふうにですね、スコテの人々とか、ペネルの人々、ね、ミディアン人に対しては、ね、弱く、へつらって、ね、食料があったら、あ、どうぞ、という感じでですね、もう抵抗することなく、食料を与えて、で、それに対してですね、ギデオンに対して、ね、イスラエルのため、また主のために戦ったギデオンには、何にも、ね、食料さえ与えないということをしたんです。要するに、自分の敵が脅しかかって、それで、ね、もう、こらって言って、で、その食料を出せっていうのには、へいって言って、ね、卑屈に、自分の食料を差し出すのに、で、その敵がですね、敵に対してはそういうふうにへつらってるんだけども、でも、自分を養う、ね、自分の、ために戦ってくれるギデオンに対して、また、主のために戦う戦いにも一切参加せずですね、そういうことをする。これは本当に良くないことです。それに考えてみると、ギデオンたちは、追撃しておりました。このゼバフとザルムナを追っていきました。それでその途中にスコテとか、またペネルの町を通ったわけですけども、ということは、ね、ギデオンはこの二人の王を追っていったということは、このスコテとか、ね、ペネルの町も、このミディアン人の1万5000の残党たちが、ね、通っていったでしょうね。もう、ミディアン人たちは、ね、1万5000人に減っておりました。ね、それまで、12万人も、ね、剣を使う者たちが、ヨルダンの西側のそのギデオン の戦いによって、もう12万人が倒れて、その敵たちは1万5000人に減っていた。で、それで、他の、ね、アシェル部族とか、マナセ部族とか、ね、エフライム族も、戦って、そして、その残党たちを追撃したのに、でも、この、それに引き換え、このスコテの人々とか、ペンネルの人々、ね、かつて自分のことを脅した怖い敵が、自分たちのところを取るのをもうミスミスですね、そのまんま、放置して、で、それで、自分たちの領土を通らせて、もしかしたら、ね、パンも分けたかもしれないですね。それはちょっとわからないんですけども、そのように自分たちの敵が通るのはみすみす過ごして、で、それで今通っていたその、ね、ミディアン人の王、ゼバフとザルムナ、それを追いかけている、ギデオンとその300人勇士、彼らがお腹を空かせて、で、それで、ね、イスラエルのため、主のために戦っているというのに、このギデオンに対して、その主の働き人に対して、もうパン一つさえ与えない。これは本当に良くないことです。イエス様は っしゃいました、ね、あなた方がこれら私の兄弟たちのしかも最も小さいものの一人にしたのは私にしたのです。で、それで、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったのです。ね、ギデオンはこのイスラエルの民族を代表して今戦っているわけです。ね、決して、まあ、ギデオン、もはやもう最も小さいものではありませんね。かつては小さいものでしたけれども、でももう主にあって実績を立てました。もはや小さいものではなく、実際、ね、まだミディアン人を一人も倒してないということではなく、もうすでにミディアン人12万人も倒れている。ね、そのような輝かしい実績を上げたにもかかわらず、それでも、なお、ギデオンたちに協力をしない。ね、兄弟姉妹に協力しない。ということであるならば、もう本当に打ち叩かれても、まあ、仕方ないでしょうね。私たちもですね、主の戦い、ね、主の任務についている者たちがあります、ね。主の働き人たちは皆主の任務についております。そしてその任務の、ね、ミッション、それは、普通の人から見ればとても馬鹿げているかのように見えることもあるかもしれません。あまりにもですね、壮大なスケールすぎて、ね、神の国の福音を伝えるということ、まあ、ある人はですね、この日本の国において、自分がクリスチャンだということさえ恥ずかしがって、ね、言えない人たちがおります。神の国の福音を伝えること、これは、まあ、ある種のですね、まあ、勇気がありますし、また、そのことにおいて、恥ずかしささえ覚える人もいるわけですから、まあ、ですから、まあ、ちょっと大変なことではあるんですけども、でもしかし、それでも、ね、なお、主のために、また、キリスト者たちのために、兄弟姉妹のために、労を負って働いている人がいるならば、まあ、それなりの敬意は尊敬を払うべきですけれども、しかし、なぜかですね、自分のことを養ってくれる、その働き人に対しては、やたら強くて、ね、出て、それでいて、世の人の、その、ね、会社の上司だとか、また近隣の人のちょっとこわもての人だとか、そういうですね、一切養いをしない、むしろミディアン人のようにただ奪うだけのような、そういう人たちに対しては、もうへくつに、もう本当に卑屈になってですね、へこへこして、ね、それでいて、ね、主の働き人、クリスチャンに対して、自分のことをよくしてくれる人に対しては、やたら尊大な態度をとって、ね、そういう人、働き人に対しては、ね、パン一つ与えもしないんですけども、ただ、ね、口先では、ね、お前たちはこんな実績を上げたのかとか、ね、そういう偉そうなことを言ったりする、まあ、そういう人たちは、確かに現在においてもいるわけです。でもイエス様は言われました。あなた方は、この私の兄弟たちの最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたことです。それ、マタイの福音書の25章の後半の方に書いてあります。特にですね、このスコテの人々とか、また、ギデオにその助けをしなかった人々については、マタイの福音書の25章の41節以降の言葉が適切でしょう。まあ、そのような者たちに対して、主はどのようにされるか、ね、書いてあります。ギデオンはそのような者たちに、ね、茨の鞭で打ったり、また、櫓を壊したりしました。ね、ペネルの櫓を、ギデオンは破壊したんですけども、ね、櫓さえ持っている、そういう土地がですね、敵に対して何にもしない、むしろ、ギデオンたちに対してはパンを与えず、で、敵に対してね、自分たちの櫓に立てこもって戦闘を繰り広げるということをせず、まあそういうことをするような櫓はね、不要ということでギデオンは倒したんですね。マタイの26章の41節から。それから王は、すいません、25章の41節からです。それから王はまた、その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは 私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。アメン。ね、兄弟姉妹のうちの最も小さいものに、ね、お腹を空かせていた時に食べるものをくれない、ね、乾いていた時にも飲ませない、ね、旅人で疲れていた時にも、ね、それを、ね、お世話をしない、ね、そういうことは、ね、主に対してしたことだ、主は言っておられます。ギデオンたちはイスラエルのための働き人として、イスラエルのためにもう本当に、命がけで、ね、敵が自分たちよりももう何倍、何十倍、何百倍、それほど、たくさんいるにもかかわらず、それを相手して、信仰によって戦って、それでなお、取りこぼした敵を追撃している。そのようなギデオンたちに何にも助けをしない。で、それで、ね、ただ、自分たちの敵に対しては、卑屈になって、ヘラヘラしている。そのようなものに対しては、確かに、このように、報いがあるんです。この戦いにおいても、本当に、ね、自分たちの軍隊は300人、それに対して敵は約1万5000からなる。これもまた本当に無謀な戦いですね。自分たちの50倍もの敵がいるわけですからね。でも、それでも、ギデオンたちは、それに勝利するんです。それは主が共におられるからです。ギデオンたちは信仰告白をしておりますね。このペネルの人たちとか、またスコテの自分たちにパンをくれなかった人たちに対して、主が私の手にこのゼバフとサルムナを渡されるとき、私は荒野の茨やトゲであなた方を踏みつけてやる。主が私の手に与えてくださる、その時には主が与えてくださる、このことを確信しておりました。だって実際主がそう仰せられたんですから、ね、主が、その7章の9節のところで、ね、主はギデオンに、ね、それをあなたの手に渡したから責め下れって主は明確に言っておりますね。もうギデオンの手に渡されているんです。この、ね、敵がまだ13万5千人だった時も、それからだいぶ減って1万5千人になった時も、その1万5千とその取り逃した王たち、それが自分たちの陣営、自分たちの国に逃げ帰って、そこで再び力をつけないようにですね、追撃していって、そして彼、このノバフとヨクボハがもうここまで、もう東の彼方まで来て、ここまで追ってくる前と油断しているその時にですね、ギデオンたち300人が現れて、もうみすみす、この二人の王が、ね、生け捕りにされて、のうのうと連れて行かれるのを、ね、この1万5千人の人たちは、狼狽して、ね、ただ、自分たちの王たちが奪われていくのを、もう指を加えて眺めているだけ。本当にこれ主の働きです。主の働き。それを私たちは、これから皆さんも見ることになります。皆さんがですね、主の働き人として強く大きく立って、御言葉に固く立って進みゆくならば、皆さんも主の働きを見ることになります。本当に自分たちの力がないと思っていたとしても、主が、ね、力ある主が働かれて、敵を打ち破り、 悪魔サタンに勝利し、悪霊を踏みにじり、そういうことを皆さんこれからどんどん見ていくことになります。主の働きをしていくのであるならば、どうか皆さんは、ね、その主の働きをもう片や見ていて、そうして主の働き人たちをですね、罵るようなこの、ね、スコテの人々とかペネルの人々のようにならないで、ね、兄弟姉妹に、働いている兄弟姉妹のことを悪く言ったり、あるいは兄弟姉妹同士でですね、そういう争いを仕掛けるような、このね、エフライム人のようではなく、むしろ皆さんは本当に主に忠実な働き人として与えられている道のりをしっかりと走り抜いて、そして、共にキリストの体である教会を共に立て上げて、共に兄弟姉妹のために、ね、労を負って、そして行くべきです。兄弟姉妹が、ね、特に、ここ最近もう、寝る時間も惜しんで働く時間も惜しんで、ね、兄弟姉妹のために労をしている、ということもあります。まあ、もちろん、至らないところもあるでしょう。でもそれでもなおですね、主のために働いている人を悪く言ったり、ね、パンを差し出さなかったり、そういうことをするのではなく、むしろ互いにですね、助け合って、もし至らないところがあるのでしたら教え合って、進め合って、戒め合って、ね、御言葉に基づいて養いを得て、そうして、ね、キリストの体なる教会を立て上げていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当にこのギデオンの働き、それは素晴らしいものでしたが、しかしその陰に兄弟姉妹が働き戦っているにもかかわらず、本当に気落ちさせるようなことを言ったり、あるいは行動したり、あるいは疲れているのにパンを与えずに、むしろ敵がはびこっている時には卑屈になって、そういうふうに日和見的にして、神の働き人を蔑み、むしろ敵に対してはへいこらするような、そういうものの、そのありさまの、ありさまを見、またその行く先もまた見ました。どうかしよう、私たちはあなたにあってしっかりと働いて、そしてあなたにあって敵に対しては断固として立ち向かい、主の働き人としての分をしっかりと全うしていく私たち一同でありますように、私たちもこのギデオンの300人の勇士のようにならしめてください。ただあなたの御霊によって歩み、あなたの聖霊に導かれて、あなたがこれをしなさいと言われればこれをする、これをやめなさいと言われればやめる、そのような忠実な働き人として、あるいはそのように労を負っている働き人のために、私たちも労を負って、そして共にキリストの体なる教会を立て上げていく私たち一同でありますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。